リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。松の内が明け、冬の寒さが一層厳しくなる時期を迎えていますが、季節を問わず美しい景色を楽しめるのが京都の魅力です。そうです、雪化粧がとても似合う京都の街、京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。皆さん、改めましておはようございます。第45回ゲストは伏見稲荷大社権禰宜中井博様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
本当に京都ちょっと寒くなってきましたですね。
はい、そうですね。
早速なんですけれども、伏見稲荷大社のご紹介をお願いできますか。
はい、当伏見稲荷大社はですね、京都東山36峰の最南端、稲荷山の西麓に沈まります。全国にお祭りされております稲荷神社の総本宮でございます。
はい、ありがとうございます。中井さんは現在権禰宜というお立場なんですけれども、これまでの経歴なんか交えながらお伺いしてもよろしいでしょうかね。
はい、私はですね、平成の20年に、稲荷大社の方に奉職させていただきました。実は言いますと、京都の龍谷大学を卒業しておりまして、はい、お坊さん系の大学ではございますけれども、縁あって伏見稲荷大社に、今奉職させていただいております。
そうなんですね。いや、私実は今龍谷大学院生なんです
わ。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。はい、これはもう妙なご縁です。ありがとうございます。そうですか。もう何年ぐらい、もう、
今でだいたい奉職して15年ぐらいが経っておりまして、神社によって様々なんですけれども、権禰宜という今立場でございますが、当社では、7年奉職させていただいて、8年目から権禰宜という職を立場を頂戴できます。
はい、そういうことですね。はい、ありがとうございます。それではですね、さらにちょっと詳しく伏見稲荷大社のことをお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、はい、総本宮ということで、
はい、
和道4年、
はい、
これ西暦711年にご鎮座とこう聞いてるんですけれども、はい、そのあたりのところからお伺いしますかね。
はいはい、おっしゃいます通りですね、当社ご鎮座はですね、和道4年西暦711年2月初馬の日と伝えられておりまして、はい、山城の国不動記の一文にですね、旗師がですね、旗の色具という方がですね、餅を的にして矢を射たところ、その餅がですね、白い鳥に化してですね、飛んでいって、とどまった山の峰に稲が生じたという気づい、ここから稲荷という社名になったということがございます。
ほう、
現在ですね、羽化の御霊の狼、佐田彦の狼、はい、大宮の目の狼、はい、田中の狼、神の狼と、はい、五柱の神を総称して稲荷狼と呼んでおります。
はあ、そういうことなんですね。
はい、五穀豊穣を始めましてですね、家内安全、商売繁盛、
はい、
交通安全に、芸能の上達など幅広いご神徳がございまして、今は国内外ですね、はじめ多くの方にご参拝をいただいております。
はい、私もですね、はい、ちょうど去年、一昨年ですかね、去年ですね、行かせていただいたんですよね。はい、伏見稲荷 大社駅から、はい、鳥居ずっと上まで登っていったんですけ ど登り出したのが、
はい、
夕方やったんですよね。ちょっと日が暮れてきたんで、途中でちょっと引き返してきたんですけれどもね、はいはい
はい、そうですね、まあJR の稲荷駅降りられますと、もう目の前に鳥居がございまして、御本殿まではだいたい5分もあればたどり着けるかと思います。その後ですね、有名な千本鳥居、そちらまでもおよそ10分程度で、行けるんですが、はい、その後ですね、稲荷山がございまして、山の頂上までお参りしていただくことができるんですが、はい、全長およそ4キロ、
4キロです
か、はい、下から回ってお参りして戻られますと、およそ2時間の時間がかかります。
に往復で2時間
ですか。そうですね、大体往復で2時間ぐらいかかりますね。
あれ、まあ、鳥にですね、こういろいろこうご奉納された方のお名前がこうあるわけですけど、
はい、
あれはこう、まあ、木なので、
はい、
まあ、ずっとねそのままの状態ではないと思うんですけど、
そうですね、どうしても朽ちてきてですね、
はい、
倒れそうになります、
はい、
そうしましたらば奉納された方にご連絡させていただいて、
はい、
撤去させら、されるかどうかをね確認させていただいております。
一定そういうルールがあって、
そうですね、
リニューアル図っていくというふうに、
そうですね、建て替えられるという方も多くおられますし、
はは
もう建て替えは結構ですとおっしゃられましたらば、その場所が空きますので、新たに他の方にそちらをまたご奉納いただくという形になります。
ははこんなこと聞いていいんでしょうか。
はい、
ちなみにあの鳥居っていくらぐらいご奉納、
まあ、公表しておりますので、
問
題ないんですけれども、まあ、千本鳥居ですね、有名な二股に分かれているところ、はい、あそこは人が通れるギリギリぐらいの大きさになってくるんですが、
はい、
あの辺りで、まあ、およそ20数万円でございます。
はい、20数万円すごいですよね。毎日のように人が来かって、
そうですね、はい、
やっぱ企業様が多いんですかね。
そうですね、どちらかといえば会社で建てられる方の方が多いかと思いますけれども、個人で建てられる方もおられますので。
なるほどね、はい、その二十数万円は一般的なところということなんですかね。
そうです、まあ、あとはもう場所と鳥居の大きさによって、様々でございますので。
なるほど、
ね、はい、まあね、だいぶ大きな鳥居も手前の方にはございますが、まあ、ああいうところはもうそれなりの初保料を頂戴することになりますね、はい、
数百万、
まあまあまあ上限は、はい、
なるほど、まあすごいですよね。まあ、外国の方も結構いらっしゃるようなんですけれどもね、
はい
はい、
まあ、今でももう海外の方もだいぶ増えてまいりましたし、まあコロナの前はもうかなりのお参りがございましたので、
はい、
はい、まあ、千本鳥あたりももう人混みでちょっと歩けないような状態にもなっておりました、
はい、ほうほうほう、やっぱり人気がありますよね。伏見稲荷大社って言いましたね。
そうですね、まあ、国内外問わず多くの方にお参りをいただいておりますね。
はいはいはい、まあ、お稲荷さんとかね、
はい、
どうしてもこのね、お稲荷さん、
そうですね、
はい、狐さんですか。
はい、
そのイメージが結構あるんですけれども、
はい、まあ、そうですね、当社は他の神社とは違いまして、狐の像が境内の至るところにございます。
ですよね、
はいはい、狐さんは、まあ、神様のお使いでございまして、狐さん自体が神様というわけではないんですけれども、
はい、
まあ、神様のお使いで人と神様の間をつなぐような存在であると言われております。
はは、人と神様の間をつなぐ、
そうですね、はい、
なんかその辺ではエピソードというか物語といいますか、なんかあるんですかね。
まあね、これ諸説いろいろありすぎてですね、あまりちょっとこう公の場で話すのが難しいところでございまして、
はいはい、
まあ、狐、なぜ狐かというところもね、いろんな言い伝えがございますので、ちょっと神社としてこれだと言ってしまうところができないというのが本音でございます。
はい、割と一般庶民の方々が、まあ、いろんな話をされてるような感じですかね。
まあそうですね、まあ、狐さんっていうところで、まあ、あまりこう良くない、まあ、例えば化かされるとかね、そういうイメージも 中にはございますし、
ああ、化かされる。
そうですね、お稲荷さん怖い怖いって言ってお参りに来られる方もおられるんですけどもね、決してまあ稲荷狼さんはそういう怖い神様ではないと申し上げるんですけれどもね、だからどうしてもその狐が化かすようなイメージが強くあるようで、はい、
なるほど、狐、そうか、確かになんか子どもの頃の狐のイメージはちょっと目のつり上がったような漫画を描いてたような、ね、
イメージ的にはそういうイメージもございますので、はい、
なるほど、そうですか、はい、でもまあ行くたんびにですね、その置物とか、はい、なんかね麺とか、ね、はいはいはい、売ってて心が和むなといつも思っております、はい、話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは伏見稲荷大社権禰宜中井博様です。後半もお話を伺ってまいります。 先ほどの話の続きになりますけれども、はい、よろしいでしょうか。
はい、先ほどからもお話しさせてもらっていますけれども、当社はちょっと千本鳥居というところが、はい、まあ、一番世間では有名というところでございます。またご神徳のイメージもですね、まあ、商売繁盛が、
はい、
今はもう稲荷さんといえば商売繁盛だと、はい、いうのがよく聞かれるんですけれども、もともとはですね、五穀豊穣、
はい、
お米の豊作を祈る神様でございました。
はいはい、
まあ、今現在でも当然農家の方のお参りも多くはございまして、
はい、
その他もろもろですね、まあ、いろんなお参りで来られるんですけれども、まあ、どうしてもですね、まあ、お稲荷さんと聞くと商売繁盛というふうにつながっていくところではありますけれどもね、
はい、
まあ、どうでしょうね、時代が経つにつれてですね、もともとお米を作るのが一般的であった中、商売というものがなかった時代でございますので、その時代から五穀豊穣として信仰を集めてたんですけれども、時代が経つにつれてですね、そういうお商売とかそういったことが、はい、どんどん広まっていくにつれて、稲荷の神様のご神徳もそちらに移っていったというふうに言われております。
はい、
まあ、なぜお稲荷さんというと庶民の神様というところがございますので、
はいはいはいはい、
なんて言いますかね、変に格式が高くないと申しますか、はい、神様はね当然、すごい神様なんですけれども、親しみのある神様として、長い間広く多くの方にご信仰いただいておりまして、
はい、いいですよね、商売の神様。
そうですね、今もう全国至る所にこのお稲荷さんの御霊分けといいまして、ご分霊を受けられてお祭りされている方が多くございます。例えばですね、デパートの屋上を、最近はなかなかね屋上でこう遊ぶというようなこともないのかもしれませんが、
はい、
屋上に行かれると鳥居が立っていて小さなお社があったりするんですけどね、
ですよね、
それはもうお稲荷さんですね。はい、
それはどういう商売繁盛ということを願い、
おそらくその商売繁盛をを思ってその御霊分けをされているのかと思うんですけれども、全国にある神社もですね、稲荷とつく神社、そのほとんどはもともとはこの伏見のお稲荷さんから御霊分け、ご分霊を受けられてお祭りされている、それが神社になっているということでございますので、
そういうことですね。はい、ありがとうございます。ですね、いまだコロナの収束がこう不透明なんですけれども、
はい、
来ていただいたゲストの方にこのコロナ禍3年間いかに過ごしたか、対処したかといったようなことをお尋ねさせてもらってるんですけれども、
はい、
伏見稲荷大社のこの3年間コロナ禍ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、コロナが始まった頃はですね、正直何かよくわからないような状態で、手探りで、
はい、
なんとかマスクを集めたり、
はい、
消毒液を集めたりと、これはもうどこの皆様も同じかと思うんですけれども、そういうことをしておりました。ようやく落ち着いて、対策を考えましてですね、はい、まずもってこう神社に来られますとお参りの際鈴の緒を引いて鈴を鳴らされるかと思うんですけれども、
はい、
あれもどうしても不特定多数の方に、
はい、
手に触れるということで、やむなく撤去させていただいてまして、これは今現在も撤去したままでございます。またあと手水舎ですね、お参りの前に、手と口を清めていただくんですが、あの時に使われる柄杓ですね、
はい、
あちらも撤去させてもらっております。流水式といいまして、もう水がずっと流れているところで手を洗っていただくような今は形でございますね。
はい、あとは常時流れてるわけですか。
そうですね、ずっと流れていますので、そこに、はい、もう手を出していただくような形ですね。あと当社はですね、おみくじがですね、振り箱を振っていただいて、
はい、
番号を見ていただくという形のおみくじでございまして、これに関してもどうしても多くの方の手に触れます。もうただこれをですね、やり方を変えるというのはちょっと厳しいございましたので、抗菌加工ですね、
抗菌加工、
はい、これをですね、おみくじの振り箱を始めまして、 まあ、細かく言えばあのご祈祷を申し込みされるときに、まあ、申し込み書書いていただくんですけども、はい、そのボールペンであるとか、
はい、
もう何せ人の手に触れるところを極力抗菌コートで、加工しましたね、はい、
はあ、抗菌、はあ、それはすごいですね。
そうですね、これなかなか
あのかなりお金に投資された。
まあまあそのあたりはもうあの、ね、何せ安心してお参りいただけるということがもう重要なことでございましたので、もう極力すべてのもの、まあ、机であるとかそういったものもねすべて抗菌でいこうとしたようなところでございますね。あとはもう境内で、距離を取ってお参りいただいたり、
はい、
まあ、マスクをつけていただいて、まあ、あまりこう大きな声で話さないようにとか、はい、そういった呼びかけは絶えずしておりました。
はい、ですね、はい、ありがとうございます。まあ、あのコロナまだこれ先行き不透明なんですけれども、はい、まあ、そういう状態がこれから続いていくとは思いますけれども、まあ、この3年間行事ですね、はい、どんな感じでしたでしょうかね。まあ、年間行事のご紹介と含めて、
はい、
はい、ご紹介、
はい、まあ、ほとんどの行事はですね、まあ、当然あのやめるということはまあ、伝統を守る上でも難しゅうございますので、
はい、
まあ、規模を縮小したりですとか、まあ、参拝の方に参加していただかずに、はい、再興したりというふうにしておりました。まあ、特にですね、あの当社4月から5月にかけてですね、あのおみこしを出すんですけれどもね、それがちょっとこの3年間かなわず今に至っております。
おみこし出すというのはどこ、
ね、当社ね、お旅所がですね、京都駅の、
はい、
南西にございまして、
はい、
そこまであのおみこし5基ございますが、そのおみこしさんを お移ししてですね、あとは氏子様があの、はい、そちらでみこしを書くということもございますが、それもちょっとあのかなわず、はい、お旅所に移すこともあの今のところはちょっと断念しておりましたので、できればあの早い段階でまた元のようにできればと思ってはおるんですけれども、はい、ちょっとまだどうなるかは、今年もまだ今のところはどうなるかというところではありますが、はい、
京都駅前ってかなり距離あるような気がするんですけど。
そうですね、あの当社ちょっと氏子さんが神社の周りにおられないという珍しい神社でございまして、京都駅の周辺に氏子さんがおられますので、その氏子さんのおられるところに神様をお移りいただくという形でございます。
伏見稲荷大社から出していくわけですか。
そうです、
ね、お旅所まで、
はい、
担ぎ、
お旅所まではトラックに乗っていきます。
ああ、そういうことですね、
はい、
いやかなり距離あるな
と。そうですね、あの距離はちょっと担げないかと。
ですよね、
神輿さんも1基あたり2トンぐらいありますの で、
ね、は
い、ちょっと担ぐのは厳しいかと思いますね、はい、
あ、トラックのない時代はどうしてあったんでしょうね。
例えば本当の昔はあの担いで動かしているという絵も残っておりますので、はい、まあ、あとは多分台車に乗せられたりとかそういうことはあるかとは思いますけれども、はい、
まあ、割と最近トラックに乗して運ぶような形になったんで
しょうかね。そうですね、ちょっと何年からかははっきりとは分からないんですけれども、
はい、
もう、はい、今現在はトラックに乗って移動しておりますね、はい、
はい、他はどうでしょうかね、行事的には。
あとはですね、まあ、あのこのすぐ2月にですね、
はい、
2月の初馬大祭というのがございまして、今年は2月5日の日曜日に再興されます。
はい、
これはですね、まあ、稲荷狼様がですねご鎮座されましたのが、711年和道4年の、まあ、2月初馬であったというところから来ておりまして、まあ、この日にお参りすることを初馬詣と申しまして、まあ、またあの福詣福参りと呼ばれてはおるんですけれども、1年で一番福を得られる日でございまして、大変多くの方のお参りをいただいております。
2月5日なん
ですね。5日でございますね、はい、まあ、この時にですね、まあ、ご神木であります杉、
はい、
印の杉と申しますが、まあ、これを受けて変えられると、まあ家が栄える、まあ、商売繁盛、家内安全というふうに言われておりまして、まあ多くの方が受けて変えられると。
どういうものなんですかね、杉で。
もう本当に、稲荷山の杉をですね、はい、切り出してきまして、それを、まあ、あの 何と言いますかね、まあ、お守りと言いますか、あの持っていただけるような大きさにこちらで調整させてもらってます。
そういうことですね、
はい
はい、ぜひ行ってみたいなというふうに思ったりします、はい、ありがとうございます。あとですね、お話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来へ向けた未来へつなぐメッセージをお願いをしているんですけれども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、すいません、こちらですね、豊かという一文字でございます。
豊か、
はい、まあ、豊かという字ですけれども、まあ、あの稲荷狼様のですね、ご神徳がですね、まあ、五穀豊穣、万民豊楽というのがございまして、まあ、その中にも使われている文字でございます。まあ、あの稲荷狼と非常に関係の深い文字でございましてですね、まあ、もともとですね、先ほども申し上げましたけれども、稲荷狼はですね、まあ、五穀豊穣、特に稲の神様でございまして、まあ、生きていく上でですね、まあ、皆様の毎日のようにお米を食べられると思いますけれども、まあ、必ず必要な、まあ、お米の、まあ、豊穣ですね、これをもたらしてくださる神様でございました。またですね、あの稲はですね、まあ、お米を食べる、お米をですね、もたらしてくれるだけではなくてですね、まあ、あの残った藁の方ですね、藁に関しましても、まあ、昔で言えば藁地であるとか、そういったまあ生活用品ですね、こういったものに、広く使われておりましてですね、まあ、生活していく上でもう全くなくてはならない、必要不可欠なものであったと、
はい、
まあ、その稲をもたらしてくれる五穀豊穣をもたらしてくれる稲荷狼様がですね、まあ生きていく上で、まあ、必要な、まあ、神様であると言えると思います。まあ、今現在ですね、まあ、ちょっと世界を見ればですね、まあ、ちょっと悲しいことが続いておりましたり、まあ、国内に目を向けましてもですね、新型コロナウイルスの収束がなかなか見れないところ、また物価が上昇してですね、生活が厳しくなるなど、まあ、苦しいことも多くございます。まあ、そのような中でもですね、まあ、あの心をですね、豊かにしていただくことで、まあ楽しく、なんと言いますかね、よりよく生きていっていただくということが必要なのかなと思います。まあ、その一つの助けになれればと思っておりまして、まあ、できれば多くの皆様にですね、伏見稲荷大社にお参りいただいて、少しでも気分を明るく過ごしていただけるようになればと思っておるところでございます。
それではお別れのお時間になりました。本日のゲストは伏見稲荷大社権禰宜中井博様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は2月の12日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。